恵みをいただく御言葉は申命記の7章7節から16節までです。申命記7章7節から16節、はじめに11節までをお読みします。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたを贖い出された。あなたは知っているのだ、あなたの神主だけが神であり誠実な神である。主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られるが、主を憎む者にはこれに報いて主は立ちどころに彼らを滅ぼされる。主を憎む者には猶予はされない、立ちどころに報いられる。私が今日あなたに命じる命令、掟と定めを守り行わなければならない。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたを愛する者には恵みは尽きることがありません。あなたの契約を愛しそれを守り行う者には恵みは千代までも施されるが、しかしあなたを憎む者にはその滅びは立ちどころに来ると記されている通りです。あなたを愛することこそ私たちのすべて。主よ、私たちがこの人生の中において幸いと祝福が与えられるのはなぜか、また呪いと災い滅び、それが与えられるのもなぜか、それはあなたを愛してあなたの喜ばれることをしているかしていないか、それにかかっております。どうか今日この法則をしっかりと私たちが身につけることができますように、それを私たちのものとし悟ることができますように、それを守り行って幸いに入る私たちでありますように、今日この語るしもべの唇を清めてください。この思い心を清め、また聞く一人一人の耳を心をあなたが清めて耕してください。御言葉の命を豊かに実らせる生徒たち一同でありますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もともと人間はですね、罪があるもの、罪ある人間はもともと神様に愛されるような資格のないものでしたけれども、しかし主はですね、まず私たちのことを愛してくださいました。私たちは罪深いです。アダムの時以来私たちは罪を持って生まれ、神から離れた善悪判断によって生きて、そしてこの神様から任された地上、この全被造物すら人の手に委ねられているんですけども、しかしそれをかなりまずく管理して破壊して身勝手に作り変えたり、身勝手に搾取したり、そういうことをして主の怒りを引き起こしておりましたけれども、じゃあだからといって人間を立ちどころに滅ぼされたかというと、主はそうではありませんでした。人を本当に長い間忍耐して、でそれで人のために いつ私に帰るだろうかと、その愛を持ってですね、私たちを憐れみを持って忍耐して待っておられました。主がですね、このイスラエルの民を愛されたのは、その理由が、まあ、7節を8節に書いてあるんですけども、まあ、理由といってもですね、私たちの側には理解できない理由です。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家から、地元の王パロの手からあなた方を贖い出された、ね、ここを今一度読んでみて、主が愛された理由、これは本当に主の側が一方的に愛されたからですね。冒頭でお読みしましたのは第一ヨハネの手紙の4章でした。もう理由、それはただ神は愛だからとしか言いようがありません。神は一方的に私たちを愛されました。第一ヨハネの手紙の4章7節からお読みしますと、9節からお読みします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。アメン。神様は大きな愛でもって一方的にまず私たちを愛されました。私たちが神を愛したのではありません。私たちがまだ敵であった時、神を知らず、神に敵対して歩んでいた時からすでに神の愛は私たちに注がれていたわけです。そして神様の愛が余すところなく示されたのは、御子イエス・キリストがこの世に与えられた時からです。愛する一人子を、その命を惜しまぬほどに神様は私たちを愛してくださった。そしてそれを、ね、愛、ただ口先でだけで愛してる愛してる、でそれで行動の実態が伴っていないような、そういう人が多い世の中において、神様はその愛しているというその行動、言葉を行動として実体化するために、御子イエス・キリストという実態を私たちに与えてくださいました。そしてこのイエス・キリストの命を投げ出して私たちを贖い出してくださいました。私たちの身代わりとなって御子イエス・キリストを使わされ、そしてイエス・キリストを処罰することによって、私たちの罪の身代わりの処罰をイエス様を通して受けさせてくださいました。だから私たちは神様との間に平和を保つことができるようになったんです。私たちの側が神を愛したのではなく、神の側が私たちを一方的に愛されたから、だから主は私たちをこのように幸いで祝福で満たしてくださると言われるわけです。もともと私たちはそういう資格はないんですけども、でも神様の一方的なその愛、憐れみによってそれを受けることができるようになったんです。主はこのイスラエルの民を愛されました。それはイスラエルの民が、ね、他の どの民族よりも何か優れたところがあったからではないんですね。親は子供が2人いるとして、ね、より優れた方をより愛しやすいものかもしれないですけども、しかし主はそんなことはありません。このイスラエルの民がどの民よりも優れていたから愛されたのではない、むしろイスラエルの民はどの民よりも数が少なかった、ね、イスラエルが、ヨセフがエジプトの地に置いて、イスラエルを、父ヤコブすなわちイスラエルの、一族を呼び寄せた時はわずか70名でした。その前はアブラハムとサラ、ね、わずかアブラハム一人だけでした。他のどの民よりも少なかったんですけど、しかし神様が一方的にアブラハムを愛されたからですね。また、主がこの約束の地を、ね、アブラハムに約束された地を得させてくださるのはこのイスラエルの民が正しいからではありません。申命記の9章の4節からお読みしますけれども、申命記の9章の4節から、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で、私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することのできるのはあなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いためにあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。知りなさい、あなたの神主はあなたが正しいということでこの地を、良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。イスラエルの民が正しいからっていうことではないですね、ないですね。この土地を与えられるのはこの土地の住民が悪いからであって、悪いからだから追い出される。むしろイスラエルの民はうなじの怖い民、要するに堅くなな民だ。実際イスラエルのそのアラノでの皇帝を見るに、本当にイスラエルは堅くなでうなじの怖い民だっていうことが、もう今に至るまでの学びで、分かりますけれども、でもそれでも主はですね、このイスラエルのために正しいから継がせるんじゃない、むしろあなた方はうなじの怖いためだ。なぜなら、なぜ継がせてくださるか、それはこの5節に書いてある通り、主が、ね、先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすため、要するに親の信仰ですね、その先祖アブラハムの信仰のようです。アブラハム、イサク、ヤコブは主に従い通して、まあ、イサク、ヤコブも、まあ、時には過ちを犯しました。アブラハムもそうです。でもそれでも主がただひたすら真実なお方であるがゆえに、アブラハム、イサク、ヤコブに対し、また信じる全ての生徒に対し、その生徒たちが主に立ち返って従ったら、主はそのわずかなからし種ほどの信仰を受け取って、それで恵みをこれほどまでに施されるんです。今日の箇所のところで、申命記の章9節にありますね。あなたは知っているのだ、あなたの神主だけが神であり誠実な神である。主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる、ね、主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる。 本当に主は誠実なお方です。真実なお方です。主を、ね、守り、主の契約、主の御言葉を守り行う者にはこれほどまでに恵みを施してくださる、ね、アブラハム、イサク、ヤコブから一体この、ね、申命記の7章の時代、モーセの時代まで一体何代でしょうね。そんなに代は、下っていない、まあ、10代も下っていないと思われますけれども、それでも主は、アブラハムの代から比べても、男子だけでも60万以上、本当に主は恵みを仙台までも施されました。イスラエルがここまで増えて、でしかもアラノでのイスラエルときたら本当に主に逆らい同士の状態でしたけれども、それでも主はイスラエルを滅ぼすことをせず、ね、出エジプトをした時点では60万ちょっとで、それから40年経っていざこの約束の地に入ろうとしている時も60万ちょっと、ね、減らすことはあまりしませんでした。まあ、若干減っていたんですけども、1000人2000人ぐらい、まあ、でもそれでも60万という数から比べれば本当にわずかでした。でもそれでも主はこの恵みを施すことを忘れませんでした。しかしですね、主を、ね、この十節に書いてある通りに、主を憎む者にはこれに報いて主は立ちどころに彼らを滅ぼされる。主を憎む者には猶予はされない。立ちどころに滅ぼされる。これはですね、もともと主を知らないで主を憎む者というよりも、むしろ主を知って、主がどういうお方であるかを知って、そしてその愛と憐れみを体験した上でなお主を憎む者には主は立ちどころに彼らを滅ぼされるということです。だってもともと人間は主を知らない存在ですね。ですから主をもともと知らない人がいくら主を憎んだところで主は何とも思いません。もともと愛していない人、ね、赤の他人状態だからですね。皆さんも、ね、皆さんの全然関係のない人が浮気しようが、ね、皆さんのことを憎もうが、そんなにダメージはないし、また別に何とも思わないでしょうけれども、しかしもし皆さんの最も愛するべき人、ね、伴侶が、親が、子供が、ね、あえて皆さんを裏切って皆さん憎むとしたら、かなりダメージは大きいですね。悲しいです。それに妬みという感情も当然起こります。主も一緒です。主は妬むほど愛しておられる。妬みという感情は愛がなければそもそも起こらない感情ですね。主は私たちを愛してくださるからこそ、もし私たちが主のその主を裏切るとしたら、主は妬みによって私たちを憎まれ、そして立ちどころに滅ぼされます。主を憎む者には猶予はされない。実際にイスラエルはそうでした。猶予はされないとは言ってるんですけど、でも主は本当にある程度の猶予をされました、イスラエルに。民数記の記述を見ましても、本当にこの民は主に逆らって、で処罰されて、また逆らって処罰されて、また逆らって処罰されてっていうことを繰り返したんですけども、でもね、そんなに60万という数からそんなに減らない。やっぱりこれ主は憐れみ深いお方だとしか言いようがありません。ただ主を憎む者は罰を与えられます。レビ記の終わりの方でも、主を主に従わないで、ね、偶像に走る者には、これの7倍、重く罰を与える。でそれでも従わなければさらに7倍罰を重くする。それでも従わなければますます7倍罰を重くして、で最終的には、ね、母親が子供を煮て食べるようになるとか、 もうそこまでも徹底的な和解を下してから、それでもですね滅ぼし尽くすということをせずに主に立ち返らせるんですね。主は罰を与える、これは憎むからというよりもむしろその根底に愛があるからです。主に立ち返ってほしいから、幸いを得てほしいから、だから主はあえてそのような罰を下されるわけです。主は私たちを愛されました。私たちを、主がですね私たちを愛されたのは私たちが正しいからではありません。私たちが何か他の人たちよりも優れているからではありません。人はね、こっちの人が優れているということで差別をしたりしますけれども、主はそういうことはありません。ただ神のご性質は愛だからです。神様は愛ですから、だから一方的に私たちを愛されました。また先祖アブラハムのその誠実のゆえに、主はこのアブラハムの子孫たちに誠実を施されたんです。ですから皆さんもですね、主を愛し敬うのであれば、主は皆さんの子子孫孫も祝福されます。ただしもしその子子孫孫の方が主に主に逆らって主を憎むとしたら、主は立ちどころにその者たちを滅ぼされます。立ちどころに呪われます。そうして主に立ち返ることを主は忍耐して待たれます。そしてさらにもし主を憎んで主から離れた者がね、罰を受けて悔い改めて主に立ち返るのであれば、主は再びその人を愛と憐れみで満たしてくださいます、ね、ヨブ記を見ますと本当にヨブ、ひとたび主に対してもう不平不満をぶちまけましたけれども、でもヨブが再び悔い改めて灰の中に伏して自分を低くしたら、主はヨブに以前の2倍の祝福を与えてくださいました。皆さんも今主から離れて主を軽んじ他の神側に仕えるようなそこまでのところに陥って、そして落ちぶれたのであれば、主に立ち返るのであれば、主は恵みを再び戻してくださいます。今日、16節までのつもりだったんですけども、12節以降のところはまた次回に回したいと思います。神は愛です。どうか皆さんはこの神様を愛し、そして皆さんの子子孫孫までも主の恵みを、主の憐れみ、慈しみがずっといつもついて回る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたの限りない愛、それはいつでも注がれております。そのあなたが一方的に愛された愛によって私たちは救われました。その愛を知り、あなたに仕える私たちを、主はあなたは本当に豊かにここまでも祝福してくださいましたことを感謝いたします。どうか主よ、私たちはあなたの愛に裏切ることなく日々忠実にあなたに仕え、あなたから幸いと祝福をいつもいただいていく私たちでありますように。どうか私たちもしっかりとこの信仰を子供たちに、あるいは霊的に産んできた息子娘たちに、しっかりとこのあなたの愛を伝えることができますように。どうかあなたの命が産んで増えて地に満ちていきますように、イエス様、あなたが生徒たち一人一人を祝福してください。肉的にもまた霊的にもたくさんのあなたの息子娘たちを産んで増やしていくことができる私たちであり、またあなたの愛に満たされて、あなたの誠実に歩み、そしてそのことをただ多くの人々に伝えていくことができますように。私たちが祝福された様を多くの人たちが見て、 その人々が主に立ち返りますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。